こんにちは。お本屋部建設代表&声優の臼杵リリムです。精進メス書きダブルのフリートークをお届けします。このフリートークは早期購入してくれた人だけが聞ける、そんな仕様になっております。というわけで、早期購入ありがとうございます。この作品の発売日はゴールデンウィーク。ゴールデンウィークに音声作品を楽しむなんて最高の休日始まってますね。せっかくの連休なので、私も連休らしいお話から始めますね。臼杵リリムの私生活雑談、イエーイ。はい。今年のお花見はね、無事に何度かできました。うまいこと散るギリギリの葉桜も見られたんですけど、ちゃんと満開のタイミングで見られたのがすごく良かったです。桜が有名な大きな公園にもちょっと足を伸ばしてみて、いっぱい写真も撮れました。桜の写真撮れたのとか、もう何年ぶりってくらい、すごく忙しい春を毎年過ごしてたなって思いました。写真を撮ってて感動したのがね、スマホのカメラ性能ですね。私、写真は Google フォトに全部入れてるんですけど、で、Google フォトって同じ季節の何年前の写真って感じで表示してくれるんですね。で、それでずっと前に撮ってた桜の写真を見たんですけど、なんかね、最近の写真と比べるとめちゃくちゃ画質が荒い。あの時はね、超綺麗に撮れたとか思ってたはずなんですけど、なんか今見ると物足りない。最近のが綺麗すぎるのかもしれない。っていうか、Google Pixel が弱すぎるのかもしれない。私は臼杵リリムです。Google Pixel を使ってます。いや、最近ね、買い替えたばっかりで最新のやつなんですけど、Google Pixel 8 の Pro です。あ、ちなみになんですけど、エロ画像を Google フォトとかドライブに保存するとアカウントバンされちゃうから。っていう、なんかそんな危険があるという噂があるので、ご注意を。できれば、エロ用のスマホと分けるのが安全かな？電車内でね、間違えて音声作品を流すとか、シャレにならないし。と、まあ、そんな感じで、機械に疎い女性声優を演じてもいいんですけど、私、おそらくとっても得意な方なので、パソコンとか自作で組んだり、オーバークロックにチャレンジするタイプなので、オタクトークを激烈にしていきます。ごめんね。最近はオーバークロックしつつ、電圧を下げて最高効率を狙ったんですけど、ブルースクリーンが連続しちゃって諦めました。オーバークロックはなしで、電圧を下げて省電力モードくらいで落ち着いています。そろそろ電気代の補助がなくなるらしいので、節電していかないとね。知らない人もいるかもなので言っておくと、プログラミングもちょっとします。この間は久々に Google のスプレッドシート用の Gmail と連携するやつを書きました。楽しかったー。便利になったし最高。iPhone を使うこともあるんですけど、Android の気分の時もあります。二台持ちしてる時もあります。最近は Android の気分だったので、いろいろ調べてたんですけど、そしたらね、Google Pixel は、日本市場でめっちゃシェア伸ばしてるとか見て、興味がすごく湧いちゃったんですね。iPhone キラーのとこありますよね。iPhone 使ってる時も Google フォトとか Gmail はガンガン使うので、サービスは Google 派なんですよね。Amazon フォトもサブで使ってたりもするんですけど、やっぱり Android の方が Google サービスは使いやすいです。ちゃんとね、OS と統合されてる感じがありますよね。これは魅力的なところ。iPhone のいいところは買い替えても中身を写しやすいところだと思ってるんですけど、アプリとかそのまま写せるじゃないですか。なるほど、クローン作るみたいな。アプリの中身がそのままコピーされるのがすっごく便利です。前にね、Android 使ってた時に iPhone ほどうまく写せなくて、それで結局まだ iPhone に戻ったりとかしてたんですけど、最近の Android の仕様だと、どうなんですかね、そこらへん。今回のあの Google Pixel は1から全部 インストールとか設定したので未確認なんですけど、うまく中身を引き継げれば Android でもいいのかななんて思ったりもしてます。折りたたみ式のね、フォールドタイプのスマホもすごく気になったんですけど、どうもまだなんか折り目のとこに何があるっぽくて、でもパカパカしたい、パカパカスマホが私も欲しい。でも高級すぎるの、あれは。あれ買うなら新しいパソコン買うんだよなーって。そう、ギャラクシーのフォールド2あたりからずっと気にはなってて、今ギャラクシーフォールド5まで出てるとかね。それで Google Pixel のフォールドのやつも出てるし、もう誘惑でした。 Android のね、タブレットとスマホのどっちも1台で済むのか、魅力的すぎました。でもまだちょっと見送りです。他にはね、ミドルレンジくらいの Oppo とか、Xiaomi とか、ちょっとハイエンド気味の Asus のね、Zenfone も迷ったんですけど、シェアが爆伸び中の Google Pixel にチャレンジすることに決めました。多分 Android のお手本みたいなスマホですもんね。Android はサポート期間が短いのがネックだったんですけど、なんか発売から7年のアップデート保証らしいので、iPhone くらい長く使えそう。ガジェット大好きオタクなので、途中で買い替えはしちゃうと思うんですけどね。アップデが残ってたら、価格も暴落しなさそうなので、ちょっと安心ですね。他にもね、最近すっごく欲しいのが、Google 関連だと、Chromebook Plus。ですね。Chromebook はね、パソコンなんですけど、Chrome OS?っていうのが入ったパソコンなんです。最近だと学校とかで使ってた人もいるんじゃないかな。すごくね、機能が限定されてて、ほとんどね、ブラウザの Chrome しか使えないんですけど、だからこそ Windows とか Mac なら低スペックなマシンでもなんかものすごいキビキビとした速度で動いてくれるっていう、そんなやつ。 Chrome OS はね、自分の古いパソコンにインストールもできるんですよ。それでね、中古でめっちゃ古い10年前くらいの MacBook を買ってきて、 Chrome OS を入れて遊んでたりとかもね、しました。中身が Mac の OS だと YouTube の再生まで30秒くらいかかってたのか、待ち時間ゼロで YouTube が再生されてびっくりしたんです。同じマシンスペックなのにここまで変わるのかって感動しました。まあ、ノートパソコンは Windows のやつもあるのでChromebook を買うほど困ってはないんですけど、 Google が定義した Chromebook Plus のスペックならどれくらいの動きをしてくれるのか、独自の機能はどんな使い心地なのか、それがね、気になってます。でもね、本当に一番欲しいやつは Apple Vision Pro です。これはマジで欲しい。今は予約してからアメリカ行かないと買えないらしいんです。さすがにそれは無理、お休みが取れないよってことで、日本での発売待ちなんです。なんかキーボードに日本語が追加されたらしい。次のね、販売地域に日本がなる可能性は高いと呼んでいます。最近は Google Pixel が快進撃なんですけど、日本は iPhone のシェアがすごい高いしね、 MacBook Air の M3 が出たので、それも欲しいは欲しいんです。っていうかもう Mac も Windows もChromebook も全部欲しい。バッグの中身をパソコンのタブレットとスマホで埋め尽くしたいです。 Apple Vision Pro はね、そもそも顔につける感じの、見た目は VR ゴーグルみたいなやつでも、 Oculus と違ってゲーム用じゃなくてスマホとかパソコンの機能を拡張するみたいな、脳に接続しないソードアートオンラインみたいな感じです。 MacBook とつなげたら拡張ディスプレイが空間に表示されるらしい。ほんとね、何それ、めちゃくちゃ試したいんですけど。キーボードもなんか目の前の空間に出るらしくて、なんかコタンこの辺でこの辺マジで未来広角機動隊の世界になってきた。というわけで、いろいろ妄想が止まりません。目の前で喋ってる人の言葉をリアルタイムで字幕表示したりとか、翻訳したりして映せるようになるのかなとか、そのうちかもしれないんですけど、なんか次のスマホ的な機器 になりそうな予感もしています。まあでも個人的にあと気になるのは首にね、重さがめちゃくちゃかかりそうだなって、そこら辺もどうなんだろうね。次のね、スマホ的なやつになったらアニメでキャラクターみんなが装着してるかもしれない。こういうのってすごく楽しみですね。スマホ世代が古臭いなんて言われたら面白いですね。はい、ではそろそろ作品のこだわりについてお話ししちゃいましょう。今回はですね、久々のメス書きダブルヒロインシリーズ旧作ぶりかな。前はメス書きダブルアイドルちゃんでした。大矢部建設の作品は双子だろうがダブルヒロインだろうが全部 CV 宇月リリまで今のところお送りしております。ダブルアイドルちゃんは双子ではなかったんですよね。その前のメス書きダブルのヒロインは、メス書き双子シスター、これは魔女特化の写生我慢作品でした。さっき見たらね、どっちも1万本突破してて嬉しいです。ありがとうございました。そう、なんとね、私は気づいちゃったんです。おほやめ建設のメス書きわからせ、まだ双子いないなって。すっかりね、やったことのあるイメージだったんですけど、まさかの未体験、初、実質これ初祖作。意外や意外、自分でもびっくりしました。作品のね、アイデアを作るたびに、まだまだメス書きでやってないなってこといっぱいあります。もうね、こうなっちゃったらね、人類史が考えるメス書きのあらゆる側面を召喚していきますよ。でもでも、ロリもメス書きもバリバリには同期生されてるので、なんと検索では出なくなっちゃってるってのが悲しみ。ちなみにロリの新しいジャンル名はズルペタ、メス書きの新しいジャンル名はゼーコです。何度でも皆さんにお知らせしていきます。メス書きはメスがまで検索すれば出ることには出ます。じゃあ早速ロリオホ声優デュー、こだわりポイント。メス書き姉妹のおほやべ建設的鉄板があります。今作はそこに忠実ですね。鉄板というのはですね、生意気ロリの妹、ザ・メス書きの姉って組み合わせです。今のところ生意気ロリが見られるのはメス書き姉妹だけなんですけど、いつかは生意気ロリちゃん単体の作品もやりたいですね。生意気ロリちゃんはね、なんかザ・メス書きってここに添えるとね、生意気度がなんかこう高まるんですね。生意気ロリの妹かザ・メス書きの姉を慕うことでしか得られない栄養素がある。わかります？この栄養素の素晴らしさが。メス書き姉妹シリーズは演じ分けが一番大変なやつなんです。だって姉妹だから声は似てるのに、でもそれぞれの性格の違いで声色は違うからです。生意気ロリ妹とザ・メス書きお姉ちゃん、二役を一人でこなすのはね、ハードルが高いんです。妹役はロリ感を出しつつも生意気さを表現しないといけない。でもただ生意気なだけじゃなくて、お姉ちゃんへの憧れも込めないといけません。皆さんこと分からせおじさん相手に喋るとき、憧れのお姉ちゃん相手に喋るとき、分からせ前のとき、後のとき、ギャップをうまく演じ分けるのがすごく難しいんです。一方でお姉ちゃん役は妹を上回るメス書きっぷりを見せないといけません。本家本元、元祖メス書き流といった生意気っぷりが必要です。でも、それでいて、妹を可愛がる優しさも必要で、そのバランスが大事なんです。この二役をね、同じ声優が演じるからこそ、リアルな姉妹感が出せるって信じてます。でも、だからね、演技の細かいニュアンスにも気を配らないといけないです。セリフの言い回しとか、声色の使い分けとか結構神経使います。二役をね、シームレスに行き来するのは本当に大変で、収録後はぐったりしちゃうこともあるんです。でもね、その分作りがいい、演じがいのある役柄だとも感じてて、生意気にロリ妹ちゃんのレコーディングをしているとき、自然とメス書きお姉ちゃんのセリフがね、頭に出てくる瞬間があります。 これを私はメス書きゾーンと呼んでいます。かっこいい今やってる方じゃないキャラが喋りかけてくるんですよね。だからそれをすぐ声に出してレコーディングしちゃうことも結構あります。これがおほやべ建設流のアドリブだ。おほやべ建設は私のサークルなので、もうアドリブが実はバンバン入ってるっていうのは知ってる人は知ってるかも。トラック1個丸ごとアドリブでレコーディングしてる時もね、実はあったりするんですよ。台本にね、書き出したりとかしないで、そのまま。だからね、後で自分で音声編集するとき、びっくりするんですよね。いきなり台本にないシーンが始まるから。それでね、今回のイラストレーターは、月うさぎさん。なんと、3作連続でお力添えしていただきました。月うさぎって、うずきじりもと似てますよね。月とうさぎのどっちも名前に入ってるって、偶然ができすぎでしょうというか、私の中でロリとメス書きのクリエイター、名前に月とかウサギが入ってる説が強くなってきました。抜群に可愛いロリを追求する仲間、元い同士として日夜ロリロリさせていただいております。まあね、このご時世ロリとメス書きのクリエイターは振りすぎる状況になっちゃいました。いつか完全に何もできなくなる日も来るのかなとか思いながら、その時までは全力でこのジャンルで盛り上げていきたいなって。こんな状況でもロリとメス描きのイラストを供給してくれるイラストレーターの月うさぎさんに心からの感謝を。ちなみに月うさぎさん、今クラファンやってます。月うさぎさんのオリジナルシリーズ、俺の彼女はめんどかわいいという作品のロリロリビジュアルなかなえちゃんのぬいぐるみ化プロジェクトです。はぁ、ロリキャワいんですけど。ゴールデンウィークのね、終わりが終了日らしいので、このフリートークを聞いてる人の半分くらいは、まだ間に合う、かな？結構珍しいやつだと思う。多分、X から行くのが一番わかりやすいので、この作品の説明ページの下らへんから、月うさぎさんの X に飛んでね。そしてシナリオライターは黒林いつきさん。メス書きモデルちゃんで初めておほやべ建設にご助力いただきまして、今作は2作目になります。実はこの後いくつも黒林さんにシナリオの執筆をお願いしているんです。声優としての私が黒林さんのシナリオで収録するのは6作目。おほやべ建設ではない他の4サークルさん、それぞれ別々で黒林さんのシナリオでした。そのほとんどはメス書き作品。そんなこんなあれやこれやがあり、おほやべ建設からお声掛けさせていただいたのが前回のメス書きモデルちゃんでした。メス書きモデルちゃんを通しておほやべ建設とぴったりなことを確信したんです。そして今回の囚人メス書きに続いていくつもお願いすることを決めました。何がぴったりなのかっていうとですね、説明はちょっと難しいんですけど、とても自然にセリフが頭に入ってくるんです。ライターさんとして実力者であるというのはもちろん、実力者であってもメス書きの表現が得意かどうかはまた別の話だと思うんですね。これってイラストでもきっと同じことだと思うんですけど、いくら実力がある方でもメス書きがその中で得意とは限らないっていうね。みんなそれぞれの分野のプロフェッショナルというか、黒林さんは私がゼロから考えたメス書きちゃんのシナリオの骨子をもとに、本当にメス書きちゃんがいるかのように自然にシナリオを膨らませてくれます。私もそこからインスピレーションを得てアドリブが膨らみます。すごい相乗効果があるって勝手に思ってます。制作の難易度がめちゃくちゃ高いメス書き双子シリーズだったんですけど、超実技巧イラストレーターの月うさぎさん、メス書きシナリオ実力者の黒林いつきさんのお力を得て、こうやって皆さんにお届けすることができて本当に嬉しいです。実はね、難易度が高すぎて、これまで躊躇してたところはありました。でも大変だからこそもっと磨きをかけていきたいって思います。これからも皆さんが大満足して写生ができる作品を目指して精進していきます。ということでですね、そうですね、そう、あのですね、最後に私の YouTube チャンネルについてお話しさせていただきますね。おほやべ建設を始めてから、なかなか YouTube の方に力を 入れられていなかったんですよ。お早め建設の設立前からあったけどやってなかったことは内緒です。でも最近ですね、音声作品とのタイアップ的な耳なめ動画をアップしてみました。全年齢の健全バージョンをアップロードしています。そしたらですね、なんかチャンネル登録者が6000人超えました。いや、びっくりです。なんかまだ増え続けてる。実はね、今作のメスガキ姉妹の、マリとリナ、この二人の耳なめ配信のアーカイブも YouTube にアップしています。エロエロではないらしいんですけど、ぜひゆずきりりもの YouTube チャンネルにどうぞ。私も耳なめ YouTuber になるぞってことで、これからも定期的に YouTube だけの、全年齢な耳なめ音声をアップしていきますね。エロは音声作品だけだから安心してください。耳なめ音声以外だってたまーにはやりたいんですけどね、 VTuber としてはね。実はパパもママもうずきりりものセルフ受肉 VTuber です。輪廻転生のループを自己完結、イラストを自分で描いて、ライブ 2D でモデル化を自分でやりました。よろしくお願いします。自分で言っててなんか狂気の沙汰かもしれない。こんな変な声優なんて見たことないですね。ということで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。YouTuber さんみたいですね。あとですね、たまに、ご質問いただくんですけど、YouTube で生配信やることはないと思います。なぜか時間が足りないから。ということで、うずきりりもの雑談を聞けるのは大矢部建設のフリートークだけってことで、何とぞご勘弁を。とにもかくにも、大矢部建設の代表としてこれからも皆さんが、大満足できるクオリティの高い作品作りを目指して頑張っていきます。マイナー性癖の類とメス書きだからこそ、音声作品のトップクラスを追求していきます。その意気込みを込めて作らせていただきました。これからもメス書きとろり、そして時々マゾ、そんな感じで皆様のおちんこ様を分からせていきますので、応援本当によろしくお願いしますね。それではうずきりりもでした。バイバーイ。